街角レポートお届けいたしましょう。レポーターが調布市内もしくは近辺に出かけていってリアルな声を届けてくれるコーナーです。レポーターはおなじみの清水武さんです。では呼びかけてみましょうね。今日はどこに出かけているのかな。たけちゃん。
はい、たまには日曜日、街角レポート担当の清水武です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週はですね、下崎の方にお邪魔しております。
はい、
調布市内はですね、今日は雲一つない青空が広がっていまして、やっぱりちょっと乾燥していますね今日も。はい、皆さんぜひとも、火の元などに注意していただきたい、乾燥対策をして外に出ていただきたいのと、もうそろそろ花粉症の症状も出てきている方も多いと思いますので、皆さんどうぞお気をつけて外出するようにしてください。対策ぜひともしてください。さて、今日はですね、この、調布、京王線のですね、柴崎駅近くにあります、調布のですね、メモリーホールさんの方で、手作り市が開催されていまして、今からそちらの現場にお邪魔したいと思います。こちらの手作り市はですね、もう実は15年ぐらい前から開催されているということで、大体春と夏の年に2回ぐらいのペースで開催しているということですので、ちょっと今日はいろいろとですね、お話を伺っていきたいと思います。というわけで、こちら、手作り市の代表でいらっしゃいます長谷川真由美さんにお話を伺いたいと思います。長谷川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
長谷川さん、こちら この手作り市というイベントですけれども、どういったきっかけで始められたんでしょうか。
はい、最初は幼稚園のお母さんたち、手作りが大好きな人たちと集まって、いっぱいいろんなものを作って、それをフリーマーケットとかガレージセールで売ったりとかしてたんですけれども、だんだんと仲間が増えてきて、大きい会場を借りて広がってきたという形ですね。はい、
今日はこのメモリーホールさんの方では、まあ、1階のスペース、大体もう本当にかなり広いスペースですけれども、ここだけじゃなくて上の階も使ってるんですか。
そうですね、1階と3階で開催しております。で、1階の方はワークショップと、あと何軒かの雑貨、手作り雑貨を販売しております。で、3階の方が入園入学用品と、あと手作り雑貨、あとフリーマーケット、あと一部無料コーナーなども開催しております。はい、
ちなみに団体さんとしては今日は何組ぐらいの方々が出てらっしゃるんですか。
団体、
個人でも全然いいです。
まあ、人数的には30名以上の方が参加されてます。はい、
今の話、最初の話から、その一番最初 そのガレージからの始まりだったというふうに考えると、相当広い規模まで大きくなったなと思うんですけど、そのあたりいかがですか。
そうですね、最初は6人の仲間でこじまいとやってたんですけれども、それがもうインスタだとか、まあ、SNS、まあ、あとはチラシなんかで情報を知っていただいて、いろんな方々が参加していただけるような大きなイベントになりました。はい、
ちなみに長谷川さんも何かこう作品を作って、まあ、ハンドメイドみたいな形で作ったものを販売とかもしてるんですか。
はい、私は主に入園入学用品と、あと、まあ、手作り雑貨ですね。で、まあ、今回は出してないんですけれども、夏のイベントなんかではプラパン教室みたいなワークショップなども、はい、出展しております。
大体その、まあ、年に2回の開催ということですけれども、はい、準備期間とか、その、まあ、参加者の募集ですよね、そういったところから会場を押さえるところとか、どれぐらいの期間かけて準備されてるんですか。
会場の方は、まあ、今回今日開催して、また次の夏のイベント、今度は7月の27日なんですけれども、まあ、半年前に会場を予約して、で、まあ、参加募集はだいたい2、3ヶ月前ぐらいに、はい、募集しております。
ちなみに今日入り口入ってくると、子供さんが受付をされていらっしゃいますけれども、だいたい5歳6歳ぐらいの子ですかね。ああいったことも試みとしてやってらっしゃるんですか。
そうですね、やっぱりこういったイベントにお子さんも参加していただくという体験にもなりますし、まあ、今回は高校生大学生なんですけれども、夏のイベントなんかは小学生中学生などが自分が作ったものを売ったり、あとワークショップで先生役をして出展したりとか、まあ、 もちろん保護者ちょっと一緒に出ていただくんですけど、そういう体験なんかもできるイベントになっております。
今日はちなみになんか体験できるワークショップ的なもので参加されてらっしゃる団体さんというのはどういった、はい、項目などがあるんでしょうか。内容とか。
そうですね、今回ワークショップはオリジナルクリアキーホルダー作り、ミニチュアパン屋さん、ドール、サンドアート、キラキラペン作り、ロゼットキーホルダー、あとキラキラジェルキャンドルライト、あとホイップデコ、ライトキャンドル、グラスアートワークショップ、あとキャンディーバッグキーホルダーなどがあります。
可愛いものが多いですね、なんか人
そうですね、結構女の子が喜びそうなものが多いですかね。
長谷川さん、いろんなものを逆算して大変申し訳ないんですけれども、子供さんが小さい頃にその、父兄のお友達と一緒に、始められたということですけれども、ということはだから今から15年前っておっしゃったんで、もうお子さんはもう20歳ぐらい。
はい、もうあと数ヶ月で20歳になるんですけど、その娘も今3階で会計をお手伝いしてます。そのお友達なんかも一緒に参加してくださって、で友達も自分が作ったものを販売してくれてます。
やっぱかなり規模が大きくなるっていうのはすごい、そのイベントの成長って嬉しいことも多いと思うんですけれども、やっぱりそのどこかね、こんなに大きくなっちゃったんだなっていうこととかもあると思うんですが、そのあたりの実感というのはいかがですか？
何？
イベントが大きくなっていったことに対する実感みたいなのってのはありますか？
そうですね、一人で数人でやるには限界なんですけど、こういろんな人たちがいっぱい作って出してくださると、やっぱりお客様来ていただいた方、昔は売り切れとかでせっかく来ていただいても売るものがなくなったりとかもしてたんですが、いっぱいこう作って出してくださる方が増えたので、皆さん喜んでいただける、がっかりして帰らない状態にはなって、すごくありがたいと思ってます。
はい、ではせっかくですから、スタッフの方にもお話を伺いたいと思います。こんにちは。
あ、こんにちは。
お名前よろしいですか？
はい、小西と申します。
小西さんはいつ頃からこちらのイベントを参加されてるんですか？
あ、私も息子が幼稚園の時に、初めて参加させてもらったんですけれども、はい、なのでもうその息子も高校生なん
です。そうですか。皆さん思ったよりお子さんたちが大きくて、
はい、そうですね、もう10年ぐらいですかね、お世話になってますね、こちらに。はい、
こういう形でその10年以上もう付き合いが続いてるってちょっとすごいことだと思うんですけれども、そのあたりいかがですか？
あ、そうですね、でもやっぱり長谷川さんのリーダーシップで、なんですかね、こちらも参加させてもらってると言いますか、特に私チラシの方を担当させてもらってまして、はい、好きなんです、そういうのを作るのが。なので、で長谷川さんの方からもぜひって感じでお依頼いただきまして、好きなことをさせてもらってるという感じですね。はい、
ありがとうございます。こちらの手作り市はですね、今日この後、午後の3時頃までですね、実施されるということでございます。ぜひとも皆さん足を運んでいただければと思います。会場はですね、調布メモリードホールになります。住所は調布市菊野台 1-10-2番、京王線柴崎駅から徒歩3分になります。甲州街道沿いにですね、出ていただきまして、ちょっと一応調布の方に戻っていただきまして、左手側に調布メモリのホール見えてまいります。甲州街道沿いの入り口ではなくてですね、ちょっとその手前の道をですね、線路側に入っていただいたところにですね、今日は入り口があります。そちらの方にぜひとも足を運んでいただければと思います。宮本さん、
はい、
こちらのメモリのホールですね、3出店団体、30団体ほどだということなんですけれども、もう1階のホール、各ブースにはですね、かなり人が並んでいらっしゃいまして、あふれんばかりの方々が参加していらっしゃいます。本当に親子連れの方々、小さな赤ちゃんまでたくさんいますので、ぜひともちょっと皆さん新しい出会いと体験を求めてきていただければと思います。というわけで今日はですね、調布メモリのホールで開催されている手作り市からですね、代表の長谷川さんにお話を伺いました。長谷川さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。Good.
タジオにお返しします。
はい、ありがとうございます。イベントが成長していくってなんかすごい素敵ですよね。そしてまあ時期柄手作り市ということもあって、あの入園入学グッズなどもたくさん並んでいるようですので、ぜひ今日ね柴崎にあります、駅に近くにあります調布メモリードホールで午後3時まで開催です。足を運んでみてください。